はい、それでは今日は、次第として最後のとか、区切りの最後にある19節にありますですね。頭であるキリストにしっかりとついていないから様々な問題が起こると。でもこの頭の働きによって体全体は節、まあ、関節、筋、筋肉、骨を、体を支え動かす筋肉ですね。そういうのに支えられ、結び合わされ、神に育てられて成長していくってありますが、これだけをパッと表面的に言いますと、人間の体のことだけを言ってるかのように受け取られてしまうんではないかと思うんですね。聖書はいつも単にですね、人間の体のこと、健康のことだけを言ったりすることはほとんど全くないわけですね。私たちは健康大事ということはいくらでも耳にするわけです。特にこの頃は、高齢化。多数が高齢化で誰でもがみんな病気になっていって死んでいく。私自身もそういうことで、今までにないような病気も経験をしたり、まあ経験中というかそういうものありますけれども、その体の問題は誰でもすぐにわかりますよね。病気になった、苦しい、死んだらもう終わりでないかと。子供でもわかる。大人でみんな悪人でも全員わかる。けど不思議なほどですね、聖書は体の健康、とても大事で、一番大事だなんていうことで一回も言われてないんですね。この世って目で見えるものを大事にするから、病気をすぐに死んだら目に見えない。もう焼いてしても土にうずめても消えていくわけです。溶けて。大地の中に溶けていくわけですね。あの一部は気体となって蒸発するわけです。無数の細菌が直ちに食べたりですね、虫が食べたりして、そして、ミネラルですね、カルシウム、マグネシウムとかいうものは土に行って溶けていくわけです。この人間の持っている水分なのか溶けていく、あるいは蒸発する。窒素、酸化物。あるいは、硫黄酸化物、様々なものになって空気中に出ていくわけです。だから死んだら骨になると。骨だけになるんではないですね。目に見えるものとは骨。骨の化合物になりますけれども、他の人間を作っているものみんな地中の中に溶けていき、また空気中に行くわけですね。そして骨も、長らくの間では、大気中の CO2 による二酸化炭素、による炭酸、H2CO3 により、徐々に徐々に溶けていく。膨大な岩でも溶けていくわけです。だから無数の人が今まで死んで骨があるはずが何もないわけです。だから骨を死んだ、骨を探しに行った、あんま意味がないんですね。どっちみち必ずみんな溶けて、消えていくわけですからね。土に入っていくわけですので。まあ、それともかく。それでですね、ここのところもですね、彼らはですね、そういう頭であるキリストについていないと。そういう複数で言ってるわけで、ある人が頭の働きで全体が関節とか筋肉があって、それで支えられて歩いてるんだよと。そんなこと言ってるんじゃないわけですね。まあ、例えでそういう表現も使っていますが、この体っていうのは、ソーマっていうのは、聖書においては、心、精神と肉体両方合わさったものを言ってるわけですね。エクレーシアはキリストの体である。目に見える人々。ですね。ある意味では目に見える人々の集まり。けど、遠く離れた人もその集まり。エクレーシアなんですね。教会っていう、これは中国語の訳に過ぎないわけです。教える街道っていう。チョーチっていうのはキュリアコンドーマの略なんです。ドームの略なんですね。キュリアコン、キュリアス、主の家という、これから英語のチョーチになってるわけです。じゃあ CHQ という発音から来てるわけですね。フランス語では教会、そのままエクレーシアがフランス語化してエグリーズ。これ毎回言ってますね。エグリーズ。そのまま集会っていう名前なんです。教会ってこういう名前って大きな間違いでですね、それは中国人が訳しただけのこと。それをもらってるだけですね。本質だから集まりということです。神様、キリスト様によって集められた集まりが聖書で教会と訳されたことの本体にあるんですね。で、それがキリストの体だと言ってる。集まりは、主によって集めた集まりは、キリストの体なんて、そんなこと、思い浮かばないような表現ですね。 それ体と言ったら私たちはすぐに自分の体を思い出すけど、そうじゃなくて、聖書においてそういう大きな目に見えないつながり全体をキリストの体と言っているわけです。で、そのキリストの目に見えない大きな体、だからそれは世界に広がっているわけです。ここもキリストの体。インターネットによってつながる、これは時間や空間関係なく、キリストによって集められたもの全体としてキリストの体であり、また世界に私たち知らない人たちもまた大きなキリストの体である。もうそういうキリストの体、小さくってもですね、まあ、これ一番小さな一人の場合ですね。二人三人集まったら私がそこにいるということも言われていますが、節と節、筋と筋、筋肉、あるいは人体、細い筋肉ですね。支えられ、結び寄され。これはまさに私たち一人一人がですね、節であり、筋肉であるということです。一人一人はみんなそれぞれですね、そうやって全体としてキリストの体である集まり、教会、集会を支え、そして前進していくという、という大きなスケールで言ってるわけですね。そしてそれだけじゃなくて、人間だけじゃなくて、様々なこと、こういう自然の美しい花も、あるいは大空もですね、今日久しぶりに青い空、吉野川の堤防の下のところをずっと通って、ちょっと遠回りだけど来てるんですけど、綺麗に刈り取られてですね、緑の新しいそーっと広がってる堤防。また青い空そーっと広がってる。で、ちょっとそこからって言ったら、吉野川の非常に見事な川の流れがありますよね。そういう自然もまた神様が作られた、いや、ある意味では霊的な集まりですね。神様が全体として、その人間の周りに様々にこう置いてあるわけです。で、これは霊的に見ればそういうものを生きてですね、神様によって生きて働いてるから、すべてのものは私たちに語りかけてられてるし、イザヤ詩編の中にも、嵐よ、雪よ、あるいは獣よ、神様を賛美しよ、というふうなことを言われてる。聞く耳があったらですね、無生物みたいなものも絶えずですね、神様は絶えず語って語る材料にしているわけですね。そこを通して語っている。生きたこの花とかそれだけじゃないです。星は無生物ですよね、当然。太陽だって。だから語りかけるわけです。岩石だって語りかける。川の流れも語りかけるわけです。緑の草原も語りかける。まあ、そういう全体ってそれもですね、神の国への節々、筋肉や筋として全体として使っているというわけですね。で、それらも神様は支え、結び合わせて、いろんなものも支えている。そういう美しい良いことだけじゃないですね。私たちの人生で経験する様々な苦しいこと。非常に場合によっては、いじめで自殺してしまったりする人がおるぐらいにですね、いわゆる悪い人。いじめること。そういう人との出会いということも、またですね、神様の立場っていうか、私たちの視点を変えたならば、そういう人によって私たちは初めてさっきも言った忍耐力。その苦しい状態だから神様必死で会おうとする気持ちをより一層真剣にさせられる。みんながなあなあなあと仲良くなおしゃべりできるようになかったら鍛えられないわけです。だから、そういう人間関係で非常に苦しい目に遭うとか、病気とか、あるいは家族の問題とか、職場の問題、まあ若いったら学校とか、いろんなところで、あるいはまた近所とかですね。もう絶えず誰でもですね、何かこう、不快なこと、苦しいこと、こんなことはどうして起こるんだろうかと。それぞれの人はあると思いますが、そういうことを全部を用いてですね、この世界の全体の神の国へ目指してくる、みんな節々として筋肉として用いているというわけです。神様は全能でって愛であるからですね、何でもできるから、どんなことでも用いているということです。これも確かにそうですね。日本がですね、全面的に、中国侵略をしたり、アメリカに先にですね、ハワイ爆撃して、中国に2000万ともいる人を殺したと。100万、200万どころじゃないわけですね。膨大な人たちを殺したと。傷つけた、大きくして足が普通になった。それから障害者になった。もう計り知れない損害を与えた。なぜ神様はそんなことを許したのか、俺はわからない。そういうふうなことによって、初めて日本国憲法9条っていうのがですね、まあ、75年ほども続いてきたわけです。 コスタリカというですね、中央アメリカの小さな国では軍備を持たない。で、そこの町の牛のルポがあったのですけれども、そういう本もいろいろ出てますよね。日本だけじゃないんですね。軍備を持たないの。いや、日本は持ってますよ、すでにね。そのお金を様々な教育や福祉や町の整備、いろんなことに使ってるから、国民がですね、以前は荒れた国だったのに、非常に今は良い国になっていると言ったがります。軍備の費用を増大させて、本当の平和が来るはずはないですよね。怖い人がおるな、鉄砲持って。もう一人鉄砲持って。何かあと悪い心になって、バーンと落ってしまうわけです。軍備を多くするほど、余計に緊張が高まって、別の国をまた増大させる。また別の国を増大させる。本当の平和になるはずがないわけですね。だから、けれどもですね、今の若い人たち、驚くほど考えない。漫画でスマホばっかり見てる。原発の問題があっても、原発ですね。安保の改定、いろんなことがあっても、全然ほとんどって人は関心を持たないで、何関心か事業を起こしたり、商売を起こしたり、学生でスマホでいろいろ。お金儲け、喜んだり、楽しんだり、娯楽的なことは力を入れるけれども、そういう国とか日本の将来とか、世界全体とどうなるべきなのか。ほとんど関心を持たない。で、景色のうちでも一番壮大な山っていうのはですね、50年以上前には、山へ行けば男性が圧倒的、大学生の男性が圧倒的に多かったんです。今はどうかというと、東北なんかの山へ行って。私も、瀬田の帰り何度も行ってますから。この大多数が中高年以上の女性なんですね。不思議なほど男子の大学生におらないんです。私の家のは山にありますけど、そこ横を通って、すぐ近くにある高校があるんですけど、運動部とかその他でもよく山に登ってたんですね。このほとんど登らない。見てない。山への気力もない。で、スマホの中で狭いところですね。商売を起こしたり、なんとか行ったり、イベントをすると。そういう、イベントとか、商売を起こるとか、そういうふうなコンピューター関係のいろんなものを作ったり、そんなことはすごい力いるけど、国や全体がどうなっていくべきかという大きな視野からが本当に少なくなっている。この漫画というかですね、漫画は世界にそういうある意味悪影響を日本初にたくさん送り出している、ということ。字の詰まった、しっかりした内容の本を読まないわけです。漫画と比べられたら字の詰まった、字がいっぱい詰まった本はです。はるかにはるかに内容が大きな当たり前ですよね。残念なことにそれを読まなくなってきていると。だから、そのような嘘をついても何をしても平気だっていうような保守的内閣をですね、自民党とかの内閣を支持する人は若い人に多いという状態になっています。もうそういうふうなことばかり見てたら、私たちは、どこに神様がおるかと。けれども、そういうことをまた用いてですね、神様はご計画を進めておるという。そういうことは起こらないとは、イエス様は言っていない。世の終わりに近づくに従って、戦争の噂、話、いろんな来たり、偽の預言者ですね。預言者って、将来はこうなると。偽、金儲けのためなのに世の中はこういうに良くなるとか、原発はその通りですね。原発というものは最初です。これから開ける新しい世界開けるんだ。そのような大きな看板を、ああいう福島でも掲げてやったりしながら。原発が開く新しい未来というですね。生活。で、何がその新しいなのか。10万年でもかかるようなものがずっと残る。持っていくやと持っていく場所があるはずはないんですね、日本。持っていく危険性があるわけです。掘り出してどこ置いとくの？まだ一番あそこで置いとくしかないわけ。だからチェルノブイリでも置いたままになってるわけです。そのような恐ろしいことは言わないでですね、表面的なことばかりを言うということが至るところであります。それに、愛が比例、偽予言者、これは科学技術とかを真似てですね、科学技術の、いわば、内容を用いて、偽予言者が、こういう科学で良くなるんだ、というようなことを言うということが多いと思います。 AI にしてもですね、宇宙に関する技術でも、これから何が起こるかは、マイナスの側面をほとんど言われないですね。そういうことを通してもですね、イエス様は、愛が冷えるという言い方を言っています。偽予言者が増える。世が進むにつれて、教育が進んだり、科学技術が進んだりして、だんだん良くなるとは言われていない。そういうところあんまり引用されたりしない。なんか、驚くからです。この世ってだんだん良くなるん違うのかと。そんなこと読みたくないということですね。聖書はその時非常に厳しいですね。冷徹な見方をしているということです。私たちの体もだんだん良くなっていかないですよね。だんだんと悪くなっている。目とか耳とか関節、心臓とかですね、頭の具合とか、いろんなところが弱くなって弱くなって、人の世話を借りなければ歩くこともできない。けれどもですね、それでも神様の信仰をしっかり持っとったら霊的には支えられて、まあ、召された勝浦さんのように30年近くほどもですね、寝たきりで首から下動かないっていう、拷問のような状態であっても、神様に対する希望をしっかりと持ち続けていた。そういう人はたくさんおるわけです。本人があんまり意識がなくなっても、その周りの人の祈りによって支えるということがあるわけですね。戦争の状態とか、いわゆる反戦、来の人って、本当に分からなくなってしまったと。絶望ばかり。でも周りの人の目が覚めて、神様が与えて、聖霊を与えた人で気がついた人は必死に祈ると。江戸時代の厳しい迫害の時にも、ものすごい苦しい拷問によって死んでいって、どうして神様黙っておるのか、沈黙するのかって沈黙という映画がありますが、何もそういう時だけじゃない。イエス様が十字架にかかった時だって、エリエリどうして、ランマ裁くたん。神様、神様、どうして私を捨てたのか。神様はですね、いや、お前捨ててないよ。語りかけしなかった。ということです。でもですね、その背後で神様働いておられて、神のご支配、神の愛のご支配があった。神の国はそこにもあったわけです。だから、復活をさせて、今は神と同じ状態、聖霊という形であるわけです。だから聖書っていうのはですね、非常に厳しい状態を通って、最終的にですね、そのように、完全なものへとなるわけですよね。それが、ことです。成長していく。で、ある時までは目で見える形も成長していく。福音もそうですね。今では2000近くの一部の翻訳も比べたら、膨大な言葉に訳されていったわけです。聖書、十字架っていうのはどこに行ってもわかるわけです。確かにこの成長していったわけです。様々な苦しみや迫害やら、裏切りやいろんなことがありながら、それら一つ一つを用いて神様はですね、全体という世界に広がっていく。そういう広げ方をするお方なんですね。私たち、あの人はですね、でも死ぬまで人、苦しいまで死んでいったと。それによって周りの人たちにですね、信仰が強められた。その人のために本当に祈ると。祈りが深められていったと。みんながですよ、ああ、嬉しい嬉しい、楽しい楽しい、家族円満、みんな健康。祈る必要がないわけですね。で、神様はですね、誰にでも何かは苦しいこと。また人とはそれぞれ違った重になり苦しみなり、それで十字架を、それぞれの十字架を担ってついてきなさいと言われたわけですね。そういうことを通して見た目には成長している、大きくなっていると見えない。けれども神様全体の計画としては成長して、そして神のこと無限に大きいものへと態度近づいている。さっきの賛美はそういう意味で歌ったわけです。神様の国ほど大きいものない。全世界全宇宙全てを覆っているわけだから。そういうとおりに向かって私たちも、たとえどのような困難があって、迫害があって、戦争があっても、全体としていっている。そのことはエペソにも、これを繰り返し触れたところですけれども、エペソの一章の実節です。エペソの一章の実節。 ね、ここにですね、時が満ちる。神様のご計画の時が満ちた時には、救いの技働きが完成するんだと。で、あらゆるものは今日このカシラというトップ、頭という、まあ、ギリシャ語を使ってるんですけど、カシラであるキリストのもとに一つにまとめられていく。天にあるもの、地にあるもの、みんなキリストのもとに一つに、あらゆる悪、汚れてもらう。みんな、消えていく。そういう意味で地上的なものをみんな汚れても全部清められていって、なくなって、そして天にある人みんな一つになる。こういうことが新しい天と地になるという。これほど多い、大きな壮大な内容のことはないわけですね。聖霊が人間の考えた学問的な宇宙観というのは、万物の死という一冊の本があります。講談社ブルーバックスという科学シリーズ。万物はみんな死んでいく。人間も死んでいく。こういう植物も死んでいく。お前ですね。動物も死ぬ。けれども、地球も太陽もいわば、なくなっていく。最終的に。星々もなくなっていく。だから万物は最終的に死んでしまうんだと。これは科学者が集まって書いたものです。そういうふうなこと、まあ、太陽も最終的にはたーっと膨張してですね、地球もすごい熱になって、蒸発水も蒸発してしまって生物死んでしまうなんて、これは前から言われていることですね。そういうことは分かる。でも、霊の世界、神の国は太陽とかの関係はないわけです。太陽が大きなのが小さなのが、戦争があろうがなかろうが。だから、どんな時の中でも、あのキリストの十字架で釘で打ち付けられる、そこにも神の国はあったわけです。神のご支配があったわけですね。そのような各不動のものであって、誰か学者はこう言ったから揺らぐ、そんなものでは決してないわけです。どんな学者がいようが、いかなることがこの世界で起ころうがですね、神のその大いなる技っていうのは全く揺らぐことはない。いや、そんなことわからん。わからんから信じるわけですね。このように、一切のすべてのものはキリストのもとに一つにまとめられている。それが大いなる前進であり、成長である。で、最終的にそういう無限に大きいものの一つに私たちも加わっていくわけです。で、最終的にすごく大きなものに一つになるというわけですね。キリストの栄光の姿と同じになると別のところで書かれてある。私たちが復活の時に。キリストの栄光って無限に大きいです。そのように限りなく成長し、そこへ。たとえ途中で死んでも、病気でも、苦しいことがあって、神様分からなくなって死んだとしても、神様はそれにしっかり取られている。あまりにも苦しかったら、イエス様でさえああいうふうに叫んだわけです。神様どうして捨てたのか。予後も信仰深かったけど、こんなんて生まれてこの方が良かったと思うぐらい苦しいこともあるわけですよね、実際。でもそういうこともじっと神様を見つめておられておって、全体として大いなる神の国へと進めておられると。この苦しみも、まあ非常に多くの場合は、ヨブにも、そうやってイエス様も、その苦しみは、政治一日も続かなかったわけですね。ものすごい苦しみ。で、復活をされたと。神の国には様々な苦しみを通っていかなければならないということはある通りあって、これは、ここにおられる方々も、それぞれに苦しみを通ってきたし、これからも通っていかれるだろうと。神様が支えて、ここにある、支えて、いろんな人と結び合わせて、また苦しみも結び合わせて、美しい自然とか、良い本とか、そんなこともいろいろ結び合わせながら、私たちを支え、成長させていくんだと。全体としてもそうですね。いろんなことが、このコロナもそうです。人間の弱さ、あの目に見えないものによって、全世界莫大な金とエネルギーと科学技術がもう使っても使っても、やっとまあ、メッセンジャー RNA というタイプの、そういうワクチンで、まあ、なんとか抑えようとしている。けど、決して抑える最終的にはできないことです。動物の中に引っ込んでいるか前も言ったように、またそこから変異が来て、襲うということは当然あり得るということですね。でもですね、コロナになったらこういう遊びをしたい、飲んだり食べたりしたい。 そういうことして本当に人間として大事なことになるのかということですね。多くの人は GoTo トラベル、GoTo イートだとか言ってですね、GoTo イート。何がしたいの？結局は飲んだり食べたり自由にする。そんなことでいいんだろうかと。飲んだり食べたり遊ぶって言ったら動物は同じことですよね。けど人間には飲んだり食べたり遊んだりってことは別のことが与えられているわけです。どんなに飲むのための少なくとも、貧しくとも、神様からの天のパンをいただくと。そういうことあるんだということを知らせるというですね。大きな、使命がキリスト者にはそれぞれに与えられていると思います。世の中ではそういうふうにコロナがなくなって、どうしたら遊ぼうと思っても、友達の遊び、おしゃべりに行こうと。いくらおしゃべりをしても、飲んだり食べたりしても、心の中は綺麗にはならないわけです。本当のあのイエス様の約束というのは、いかなることが起こっても、不思議と安らぎと光があるような状態は全く関係はないですね。ですので、私たちはですね、単にコロナが収まるようにだけだけ、祈りとしては不十分ということになりますよね。これでもコロナを通して、人々はこの苦しみの中から神様の光を受けるように、神様の、そしてまた自分の、そのコロナで自分の罪を知って、その許しを十字架のイエス様が与えてくださったという、究極の世界の良きニュースですね。コロナがなくなったよ、という、はるかに遺族的ニュースです。コロナがワクチンで抑えられてですね、10年も経たないうち、もうみんな忘れてしまうでしょう。昔コロナがあったな、と。また思い出すときに出てくるでしょうけども。良いニュースというものは表面ではすぐに消えていくわけです。自分の応援しているチーム、肩がわーっと喜んだってすぐに消える。また負けた終わりですね。けれども、このように罪の力、悪の力は最終的にですね、神様の善の力、愛の力によって勝利するんだって、この福音は2000年、旧約から言ったら3000年経っても変わらないわけです。ですから、コロナがなくなったよっても、比較にならん方が良い全世界的な全類の良きニュースを私たちは伝えるという大いなる役目を与えられていると。だからほんのわずかでもですね、祈りによってでも、あるいは訪問によってでも、誰か手紙出すでも、それぞれが与えられた方法で、それを全身のために小さな力を用いると。例えばこういう、スカイプでは、ズームではパッと写真を多く出したりして、パッと見えるか、誰いちいち言わんでも分かるようなものがありますけど、ついこの間も、キリスト教会の牧師会で、このズームの会がありましたが、ズームの大概テレビのニュースは、いっぱい顔があるんだもん、チラチラチラチラしてですね、話してる人より余計なあの人がごそっとこの、そういうと目になるからですね、かえって良くないと思います。スカイプでは、必要な時以外は顔を出さないわけ。一人が話してるのにですよ、誰かこの人、この人、あの人、あの風景って、こんなことチラチラ思ったら、ずっとない方が良いわけですよね。それで、どうしてその顔ってシャーバーあたりになるか、私不思議に思うところですね。話す人が顔を見せて話す。その表情とか語り方、これは見えた方が、特に、聞こえにくい人は表情とか口とか語り口で推察ができる助けになるからですね。で、前最初はもう顔も出さなかったけど、そういう聞こえにくい人、難聴の人がやはり顔を見た方が分かりやすいと言われるので、こういうふうに私は話すときには指しているわけです。そういうことで、どのようなことが起こっても、私たちにはそういう大いなる福音が与えられると。この福音が、いつ、どんなことが起こっても、戦争であろうと、飢饉があっても、コロナであっても、いつも変わらずですね、一番の良い知らせなんですね。この世はその時々良い知らせ。オリンピックで金メダルも取り用意します。こんなことほとんど意味がないと、私は前から思っていますけれども、それより街中の田舎でですね、子供たちがボールやら陣取りやら関係でして、その命名がですね、ボール一つでテニスでも何でもバスケットでもドッジボール、そういうことをして喜びや楽しみ合うのはずっと本来のスポーツですね。とにかくそういうことで、今日のところはそのエペソ、それから神様全体のこと、みんなこの旧約もですね、それを目指して、今言いましたが、 旧約聖書はキリストを証しするものだということですね。キリストを証しする。キリストが最終的に再臨というふうな不思議な言葉でしか言えないんですけども、すべてを変える。それまでのあらゆるもの、太陽のように乾いていたものでも落ちていくということですね。キリストが、また神様が太陽だというふうな、そういうことに、なるということでありますので、私たちも分からなければ疑うのでなくて信じていくということをお伝えさせていただきたいと思います。はい、それではここまでいただきます。